2番トピックス市の話題。金剛は9台あります。 2-1 民生委員児童委員と主任児童委員が決まりました。令和4年12月1日付で139人の民生委員児童委員と8人の主任児童委員が厚生労働大臣から委嘱されました。民生委員児童委員は地域において常に住民の立場に立って相談に応じ、適切なサービスや機関につなぐなど必要な援助を行う一方、関係行政機関に対する協力活動を行い、社会福祉の増進に努めています。主任児童委員は児童福祉に関する事項を専門的に担当する民生委員児童委員として、教員の経験者、保育士などの資格を有する人、子ども会活動などの児童健全育成活動の実績を有する人などが委嘱されます。いつでも気軽に相談ください。またあなたの地域を担当する委員がわからないときはお問い合わせください。民生委員児童委員の氏名、住所、この順に読み上げます。北条地区、藤井邦子、北条一丁目。伊藤秀人、北条一丁目。杉浦美佐子、北条七丁目。筑田光一、北条一丁目。乾義朝、北条二丁目。木本渉、北条二丁目。中井勝之、北条四丁目。寺本和志、北条四丁目。中井明美、北条四丁目。孫崎文子、北条四丁目。北田義治、北条五丁目。三川進、北条六丁目。田口末子、北条六丁目。山田夏美、北条六丁目。戸口光弘、北条七丁目。三つ星照子、北条七丁目。植木純子、錦町。佐藤由美子、錦町。市場地区、石野京介、野崎一丁目。富田清幸、深野三丁目。八木誠二郎、野崎一丁目。森野良子、野崎二丁目。峰野信江、野崎三丁目。山本純子、野崎二丁目。村田智子、野崎四丁目。奥田直子、大和田辰馬。井口悦子、寺川一丁目。上田典子、寺川一丁目。浜田信子、寺川五丁目。坂本義次、寺川五丁目。絹田純一、寺川五丁目。谷田千恵美、寺川二丁目。田中佳代子、中貝と一丁目。大西典子、中貝と六丁目。高潔幸子、中貝と二丁目。大島安則、中貝と七丁目。市場北地区、山田美智子、北新町。小原真知子、北新町。浅戸正則、明美の里町。久本真理子、北楠の里町。玉川七恵、北楠の里町。田中孝恵、中楠の里町。岡義美、中楠の里町。芦田恵美子、南楠の里町。西谷百合子、南楠の里町。足立文江、角部町。福井修二、角部町。今井由紀、南角部町。三浦ゆかり、南角部町。深野地区、東山直美、深野北一丁目。広出雅子、深野北一丁目。中村豊美、 福子の三丁目、田中久美子、福子の三丁目、森信子、福子の四丁目、影山和江、福子の四丁目、上田秀夫、福子の五丁目、大井敦子、緑ヶ丘一丁目、石野晴美、緑ヶ丘二丁目。三ヶ地区、長谷部豊美、三ヶ一丁目、木村久乃、三ヶ一丁目、山本優子、三ヶ一丁目、村山重弘、三ヶ二丁目、稲村美恵子、三ヶ二丁目、三島郁夫、三ヶ三丁目、三川悦子、三ヶ四丁目、三川紀美子、三ヶ五丁目、北口保、三ヶ六丁目、寺西智子、三ヶ六丁目。住の道北地区、倉内勇、あけぼの町、森谷由美、三隅町、中村静也、谷川一丁目、清水範次、谷川二丁目、山田喜三郎、谷川二丁目、米沢敏子、住の道一丁目。日野地区、田中真由美、日野一丁目、岡本玉樹、日野一丁目、水井菊代、大東町、浜林緑、大東町、江端茂美、五両一丁目、田中信子、五両二丁目、今井康志、日野二丁目、半田雅子、日野三丁目、小西久美子、日野三丁目、山尾みどり、日野三丁目。泉地区、坂口雅人、泉町一丁目、堤久美子、極殿一丁目、重富和子、極殿一丁目、磯野のり子、極殿二丁目、北本文代、極殿二丁目、中西美恵子、極殿三丁目、中永秀夫、極殿四丁目。住の道南地区、寺本田鶴子、扇町、藤原和子、英和町、森本玲子、英和町、滝本佳代子、末広町、橋川照夫、川中新町、畑中茂子、川中新町、松本睦子、大野一丁目、大城瞳、大野二丁目、川上美幸、大野二丁目。灰塚地区、柴田静子、蓬莱二丁目、南幸恵、蓬莱二丁目、加納茂美、蓬莱二丁目、米倉光子、蓬莱二丁目、山本由美子、灰塚一丁目、野村典子、灰塚二丁目、浅野幸美、灰塚五丁目、森本真希、灰塚三丁目、倉谷美智子、灰塚四丁目、越井幸子、灰塚五丁目、田淵三之助、灰塚五丁目、日向井俊恵、灰塚六丁目。南郷地区、白井輝美、赤井一丁目、西田美幸、赤井二丁目、小松はじめ、赤井二丁目、下村博子、赤井三丁目、田口恵里子、赤井三丁目、吉岡早苗、田子殿一丁目、大東百合子、田子殿一丁目、白井君恵、田子殿二丁目、藤林智子、田子殿二丁目、芝直美、日野四丁目、山田辰美、南郷町。諸福地区、西村正代、諸福二丁目、谷中律子、諸福一丁目、倉前義治、諸福三丁目、西村博和、諸福三丁目、福井富士、 諸福一丁目、池上白子、諸福五丁目、浅田かよみ、諸福五丁目、西村優子、諸福五丁目、横山道子、諸福五丁目、古田由紀子、諸福五丁目、池上絵里子、諸福五丁目、橋本理恵子、新田本町、前田智子、新田本町、北村智子、新田東本町、和田道代、新田本町、吉沢由紀子、新田本町。以上の方々が民生委員児童委員です。次は主任児童委員、山崎敦子、寺川五丁目、辻村久美子、三ヶ三丁目、中田純子、谷川二丁目、山下美奈、大東町、瀬波恵子、末広町、内田紀美恵、宝来二丁目、中川明美、多志殿二丁目、坂本紀美子、諸福一丁目。以上の方々です。問い合わせ福祉政策課、電話 870-0435、 ファックス 872-2189、 大東市社会福祉協議会、大東市民生委員児童委員協議会事務局、 874-1082、 ファックス 874-1828。2-2、新型コロナワクチン接種情報、12月16日時点。最新情報はホームページを確認してください。QR コードが載っています。各接種券の発送スケジュールはホームページなどでお知らせします。乳幼児、6ヶ月から4歳の接種。2回目は1回目接種から通常3週間、3回目は2回目接種から少なくとも8週間の間隔を空ける必要があります。無料で接種できる期間、3月31日までに接種を完了するには、原則として1月13日までに1回目の接種を受ける必要があります。3回目までの途中で5歳になった場合も、1回目と同じ乳幼児用のワクチンを接種してください。なお、十分な免疫ができるためには3回の接種が必要です。武田社製ワクチン、ノババックス。武田社製ワクチン、ノババックスで追加接種、3回から5回目、した場合は、オミクロン株対応ワクチンの追加接種ができなくなります。厚生労働省は、基本的にはオミクロン株対応ワクチンを推奨しています。武田社製ワクチン、ノババックスは従来型のワクチンですが、何らかの理由でファイザー社およびモデルナ社のオミクロン株対応ワクチン以外で接種を希望される人の選択肢と位置づけられています。接種を迷う場合は、かかりつけ医にご相談ください。QR コードが載っています。5歳以上の接種。接種を希望する人は、各接種会場や医療機関を確認の上予約してください。集団接種と個別接種があります。集団接種の予約は、インターネット予約、QR コードが載っています。または電話予約、電話 800-4645。 個別接種は各医療機関に予約してください。医療機関が掲載された QR コードが載っています。また、12歳から17歳の人もモデルナ社製オミクロン株対応ワクチンの接種ができるようになりました。対象年齢は5歳から11歳、 12歳から17歳、18歳以上、この3つに分けられています。まず、5歳から11歳、3回目まで接種可能です。3回目は2回目接種から5ヶ月経過が必要。ワクチンの種類は、小児用ワクチン、ファイザー社製、集団接種と小児の接種を実施している医療機関に個別接種、対象の医療機関が載っている QR コードがあります。12歳から17歳、4回目まで接種可能です。1回目から2回目、ワクチンの種類、モデルナ社製とファイザー社製があります。モデルナ社製、接種場所は大阪府ホテルプリムローズ大阪接種センター。予約は電話で 06-6910-1951。ファイザー社製、接種場所、集団接種。インターネットまたは電話で予約。3回目、4回目、それぞれ前の接種から3ヶ月経過が必要です。ワクチンの種類、3回目、4回目、ともに、オミクロン株対応ワクチン、ファイザー社製、モデルナ社製、集団接種と個別接種があります。集団接種はインターネットまたは電話で予約。個別接種は各医療機関に予約。医療機関が掲載された QR コードが載っています。18歳以上、5回目まで接種可能です。1回から2回目接種。ワクチンの種類、モデルナ社製とファイザー社製があります。モデルナ社製、接種場所は大阪府ホテルプリムローズ大阪接種センター。予約は電話で 06-6910-1951。ファイザー社製、接種場所、集団接種。インターネットまたは電話で予約。3回目接種、4回目接種、5回目接種、それぞれ前の接種から3ヶ月経過が必要です。ワクチンの種類、3回目、4回目、5回目、ともに、オミクロン株対応ワクチン、ファイザー社製、モデルナ社製、集団接種と個別接種があります。集団接種はインターネットまたは電話で予約。個別接種は各医療機関に予約。医療機関が掲載された QR コードが載っています。なお、現在のところオミクロン株対応ワクチンは1人1回限りです。申し込み・問い合わせ、接種券や接種場所、市の集団接種の予約など、大東市新型コロナ予防接種コールセンター、1月1日から3日と祝日を除く午前9時から午後5時30分、電話番号 800-4645、聴覚に障害があるなどで電話の予約が難しい場合は、ファックスをご利用ください。ファックス番号874-9529。なお、コールセンターは臨時で休業する場合があります。2-3、市独自事業、市民の皆さんの生活を支援します。物価が高騰する昨今の状況を踏まえ、大東市独自の事業として次の2つの事業を行います。1. 大東市応援ギフトカード配布事業。市民の皆さんに5000円分のギフトカードを送付します。対象、令和4年10月1日時点で市の住民基本台帳に登録されている人、 送付時期1月中旬から、送付方法世帯ごとに U パックで送付、申請は不要です。支給内容、1人につき5000円分の JCB ギフトカード。ギフトカード配布事業についての QR コードが載っています。問い合わせ、大東市応援ギフトカード配布事業事務局コールセンター。開設時間は市役所開庁日の午前9時から午後5時30分。電話800-5248、ファックス870-9608、メールアドレス大東ギフト daitogift@or.knt.co.jp2、 マイナンバーカード普及促進事業。マイナンバーカードの口座登録をした人に3000円を支給します。対象、令和5年5月1日時点で市の住民基本台帳に登録されている人で、次の条件を満たす人。マイナンバーカードを取得済みの人で、かつ公金受取口座登録を完了した人。支給日5月下旬。実施方法、公金受取口座に振り込み、申請は不要です。QR コードが載っています。問い合わせ、大東市マイナンバーカード普及促進給付金事務局コールセンター。開設時間、市役所開庁日の午前9時から午後5時30分。電話800-5121、ファックス872-2268、メールアドレス daitoha-kouza 数字の3000@or.knt.co.jp。 よくある質問。質問、公金受取口座とは何ですか？答え、給付金などを受け取るための預貯金口座、公金受取口座を1人につき1口座あらかじめ国に登録する制度です。公金受取口座を登録しておくと、年金や児童手当など、今後の給付金などの申請に口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなります。また、申請に必要な書類確認の手間が省け、緊急時の給付金などもより迅速に受け取ることができるようになります。質問、公金受取口座はどのように登録するの？答え、マイナンバーカード取得後に、マイナポータル、国が運営する行政手続きのオンラインサービス、マイナポータルから登録が可能です。マイナポータルの QR コードが載っています。詐欺にご注意ください。市職員が電話やメール、訪問などでキャッシュカードや通帳を預かったり、ATM の操作をお願いしたりすることは絶対にありませんのでご注意ください。少しでも不審な電話があった場合は、大東市消費生活センター 870-0492、 もしくは市場縄手警察署 875-1234 にご相談ください。 2-4、 放課後児童クラブをもっと利用しやすく。4月1日から利用料などを改定。夏季・冬季・春季の小学校の休業日および土曜日の開所時間。 午前8時30分から、改正後午前8時から。3月31日は急所から、改正後会所へ。月額利用料金1人6000円から、改正後5500円へ。月額利用料金2人目から3000円から、改正後2750円。月額おやつ代平日1人2000円から、改正後1500円。月額おやつ代土曜日1人400円から、改正後300円。減免について、改正前生活保護世帯のみ全額免除、改正後生活保護世帯、市民税非課税世帯全額免除、児童扶養手当受給世帯半額免除。夏季限定入所実施期間、7月21日金曜日から8月25日金曜日。利用時間午前8時から午後6時、土曜日は午後5時までです。利用料8250円、2人目から4120円。延長利用料、平日午後6時から7時、2250円。土曜日利用料、1800円。おやつ代、平日2250円。土曜日、450円。これらの料金は、すべて全期間に対する金額です。土曜日も利用する場合は、平日料金に追加した金額となります。詳しくはホームページに掲載しています。QR コードが載っています。灰塚小放課後児童クラブが移転。4月1日から灰塚小学校敷地内に移転します。問い合わせ、家庭・地域教育課、電話 800-7760。 2-5、子ども医療費助成制度の対象を18歳までに拡充。4月受信分から、大東市子ども医療費助成制度の対象を15歳の年度末から18歳の年度末まで拡充します。所得制限はありません。対象、平成19年4月2日以降に生まれた人は、3月に新医療証を発送します。申請は不要です。平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれの人は、2月に申請書を送付しますので、希望する人は申請書を提出してください。問い合わせ、福祉政策課、870-9626。2-6、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金。申請期限は1月31日。次の世帯に5万円を給付します。令和4年度住民税均等割が非課税の世帯。予期せず家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。家計急変世帯。対象で申請がまだの人は期限までに申請してください。QR コードが載っています。申し込み問い合わせ、大東市価格高騰緊急支援給付金事務局、市民会館内、電話 875-0480。 2-7、申告の準備はお済みですか？ 項目が3つあります。1つ目の項目、税の申告。所得税の確定申告は税務署で、個人住民税の申告は市町村で行ってください。申告にはマイナンバーが必要です。個人住民税の申告が必要な人。1、令和5年1月1日現在、大東市に住所がある人。2、給与所得者のうち、次に当てはまる人。給与所得以外に少しでも所得があった人。勤務先から市に給与支払い報告書が提出されていない人。日給所得者、アルバイトなど。3、公的年金などにかかる雑所得者のうち、公的年金などの収入金額の合計金額が400万円以下であり、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の人。なお、所得税は確定申告をする必要がありませんが、個人住民税は申告が必要な場合があります。個人住民税の申告をしなくてもよい人。1、税務署に所得税の確定申告をする人。同時に個人住民税の申告をしたとみなされます。2、前年中の所得が給与所得のみで勤務先から市に給与支払い報告書が提出されている人。3、前年中の所得が公的年金などにかかる雑所得のみで、日本年金機構などから市に公的年金等支払い報告書が提出されている人のうち、年齢が65歳以上で、収入金額が155万円以下の人、64歳以下で105万円以下の人、年齢は1月1日時点です。4、前年中に所得のなかった人や、所得が少なく個人住民税がかからない人、ただし課税証明書の交付が必要な場合や、国民健康保険税、介護保険料、公営住宅家賃の算定のほか、各種制度を利用するために申告が必要な場合があります。医療費控除の申告には、医療費控除の明細書が必要です。適用を受ける人は、あらかじめ明細書を作成してください。領収書は自宅で5年間保存する必要があります。問い合わせ、課税課市民税グループ、電話 870-0418、門間税務署 06-6909-0181。 2つ目の項目、税務署からのお知らせ。確定申告に関する質問は、電話相談センターやタックスアンサーへ。新型コロナ対策として、税務署内で対面による一般的な内容の税務相談は原則行いません。電話相談センター、国税庁ホームページのタックスアンサーやチャットボットをご利用ください。問い合わせ、門間税務署、電話 06-6909-0181、 自動音声案内1番電話相談センター。パソコンやスマートフォンで確定申告ができます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して申告書を作成し、e-tax で送信・提出できます。給与所得がある人、 年金収入や副業などの雑所得がある人などは、入力するだけで自動計算してくれるスマホ申告が簡単で便利です。問い合わせ、e-tax 作成コーナーヘルプデスク、電話0570-01-5901。門真税務署の申告書作成会場は、森口門真商工会館です。2月16日木曜日から3月15日水曜日。時間は午前9時から午後5時。ただし、土曜、日曜、祝日を除きます。また、2月19日、26日は開設しています。なお、申告相談の受付は午後4時までです。来場者数によっては早めに受付を終了する場合があります。LINE による事前予約もご利用ください。場所、門真市殿島町 6-4。 持ち物、源泉徴収票などの申告に必要な書類のほか、本人確認書類、前年分の申告書の控え、利用者識別番号などの通知、これはお持ちの人のみ、電卓などです。前述の期間、2月16日から3月15日の期間は、門真税務署内には申告書作成会場を設けていません。なお、申告書などは郵送での提出も可能です。還付申告をする場合は、2月15日以前でも提出できます。問い合わせ、門真税務署。電話06-6909-0181。年金所得者・給与所得者の還付申告相談会場を開設。2月8日水曜日から10日金曜日。時間は午前9時30分から午後3時。場所、市民会館キラリエホール。対象、相談予約券をお持ちの人。定員超過の場合は抽選になります。相談予約券のない人は申告相談はできません。申し込み、1月11日筆着までに郵送かファックスで、件名、還付申告相談会場事前予約、住所、氏名、生年月日、電話番号、相談希望日、第1、第2、を記載して、課税課市民税グループ宛へ。なお、申告書が完成していて、提出のみの人は、予約券がなくても開設期間中随時受け付けます。問い合わせ、門真税務署、06-6909-0181、課税課市民税グループ、870-0418、ファクス、870-9262。3つ目の項目、市税のお知らせ。給与支払い報告書などの提出期限は1月31日です。給与などの支払い者は、給与の支払い先すべてについて、給与支払い報告書を作成し、各市町村に提出してください。また、給与所得の源泉徴収票、報酬などの支払い調書、及び法定調書合計表は税務署に提出してください。e-tax を利用して提出できます。なお、給与支払い報告書などの l-tax または光ディスクなどによる提出義務基準が引き下げられています。前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上である事業所などが対象です。問い合わせ、給与支払い報告書については、課税課市民税グループ、870-0418。 法定調書同合計表については、門間税務署06-6909-0181、給与特別徴収のお願い。個人住民税の給与特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主、給与支払い者が毎月従業員、給与所得者に支払う給与から個人住民税を転引きして納付する制度です。原則、事業主は特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を行うことになっています。事業主は所得税のように税額計算や年末調整を行う必要がなく、従業員は金融機関などで納付する手間が省けます。給与特別徴収がまだの事業主は、特別徴収へ切り替えをお願いします。問い合わせ、課税課市民税グループ、870-0418。償却資産の申告は1月31日までに。法人や個人で工場や商店を営むなど事業を行っている人は、その事業に使用している償却資産をお持ちの場合、毎年1月1日現在、所有する資産の内容を申告しなければなりません。期限間近になると窓口が混雑しますので、なるべく1月16日までに提出してください。申告の必要があると思われる人には、すでに申告書を送付しています。まだ届いていない人や、新たに事業を始めた人はご連絡ください。償却資産の例。構造物、建物付属設備、門、塀、緑化施設などの外構工事、舗装路面、看板、広告塔など、機械、装置、コンベア、工作機械、冷凍冷蔵設備など、車両、運搬具、フォークリフトなどの大型特殊自動車など、工具、器具備品、パソコン、各種工具、事務用備品、陳列ケース、冷暖房機器、リビ用機器、医療用機器など。問い合わせ、課税課資産税グループ、870-0420。2-8、市民レポーター募集。市民の皆さんに親しまれる広報誌を編集するため、広報誌のフォトニュースのコーナーなどに掲載する記事の取材、箇条書きでも構いません。広報誌またはホームページに掲載する写真撮影などをしていただける人を募集します。対象、取材・写真撮影のできる16歳以上の市民でデジタルカメラを持っている人、募集人員10人、多数の場合は選考になります。任期、4月1日から来年3月31日。謝礼、年額1万円。写真が好きな人、人と話すのが好きな人、大東市を PR したい人、大歓迎。特別な知識や技術は必要ありません。障害保険に加入しています。申し込み問い合わせ、1月31日、消印有効までに、郵送かメールで、住所、振り仮名付き氏名、年齢、電話番号、簡単な応募動機を書き、自身で撮影した写真、プリントかデジタル画像を添えて、郵便番号574-8555、秘書広報課、電話870-0403、メールアドレス、広報広聴 @city.daito.lg.jp 2-9 安心を強化、市職員のみで構成された消防団。市役所内には全国的にも珍しい市職員だけで結成した消防団、市役所分団を設置しており、日中の火災や行方不明捜索に対応できる体制を作っています。昨年11月には庁舎での消防訓練に市役所分団も参加し、より実際の火災に近い訓練を行いました。市役所分団の消防ポンプ車、放水訓練の様子、この2枚の写真が載っています。問い合わせ危機管理室 889-1511。 これで2番トピックスを終わります。
3番、大東こと大東市教育委員会、ここが腕の見せどころ。3-1、大東こ大東チルドレン218、小中学生弁論大会、心を言葉に、伝えたい気持ち。昨年11月11日、サーティーホールで大東市小中学生弁論大会を開催しました。今年度は昨今の状況を踏まえ、各学校へはリアルタイム配信を行い、代表者の保護者など限られた参観者の中での実施となりました。弁論の部では小学生964人、中学生2551人の予選応募者の中から選ばれた10人の小中学生が、家族や友達との関わり、環境問題や社会問題において心に強く感じたことなどを熱く語りました。1分間スピーチの部では、各小学校の5年生から1人ずつ代表者が自分の学校の特徴や自慢できることを元気に紹介しました。また、各小学校の4年生から1人、計12人の代表者による作文展示の部については、11月12日から20日まで市民会館1階にて展示しました。弁論の部受賞者は次の皆さんです。純不動、継承略。市長賞、小泉由奈、住の堂北小学校、伊藤家内、市城中学校。市議会議長賞、伊藤恵、日野小学校、西田由衣、富古野中学校。教育長賞、神田葵、北条小学校、今田可憐、諸福中学校。大東ロータリークラブ会長賞、大場遥、住の堂南小学校、重田とは、市城小学校、浅田ゆずき、南郷中学校、馬淵蓮、北条中学校。写真が3枚載っています。小学生の受賞者、中学生の受賞者、1分間スピーチの部発表者、それぞれが賞状を手にして主催者や大東たちと写した写真です。 3-2 大東市教育委員会、ここが腕の見せ所。このコーナーでは、市教育委員会が力を入れている取り組みについて、あまり知られていないけれど実はここがすごいんですというところを紹介します。多様な人材で子どもたちの見守りを強化。大東市では子どもたちが安心して過ごせる学校づくりのために、外部の専門的な人材が支援員として学校教育活動に携わる取り組みを行っています。 その一つが元警察官による支援です。非行や少年事件などを担当してきた法律と危機管理の専門家として、学校への巡回訪問や助言、緊急時の相談・対応、子どもたちへの非行防止教室の実施、警察との連携など多岐にわたり活動しています。非行防止教室では万引きや SNS トラブルの授業を行い、子どもたちから被害者にも加害者にもならないように行動したいといった感想がたくさん寄せられました。教育委員会では子どもたちのより良い学びと成長のために、今後もさまざまな外部人材を活用した取り組みを進めていきます。問い合わせ指導人権教育課、870-9643。これで3番を終わります。